皆さん、オリンピックがね、始まりましたけどもね、見てますかというね。まあ、そんなところでさ、まあ、今日もさ、まあ、オリンピックやってるわけですよ。で、ラジオ始める前ね、だいたいま、22時ぐらいからね、ラジオの方はさ、生放送始まるんだけど、いや、ちょうどさ、卓球やってて、その、男女のね、ダブルスの卓球やっててさ、決勝戦よ。日本対中国。で、私もね、まあ、卓球部だったからさ、昔さ。卓球はね、少し、なんか、見たらさ、やっぱちょっと白熱しちゃうところがあってさ。で、試合見てたわけ。いや、すごいなと思って。相手中国なのよ。もう卓球大国中国。もうそこに、日本が勝つなんてことはもう、あんま考えられないものなんだけど、もう、すごい戦いしてさ、で、4ゲーム選手なんだよね。で、勝つって形なんだけどさ。いや、日本がさ、もう、お互い3ゲーム3ゲーム、接種ね、しててさ。で、もう最終ゲームだよね。最終セット。でさ、日本がさ、めちゃめちゃもう選手していくわけよ。どんどんどんどんさ。で、まあ、とうとうね、ちょっと勢いは、ね、中国にも最後の方ちょっとね、勢い出てきたけども、なんとかそこはね、抑え込んでさ。で、日本勝つわけ。金メダル。ね、快挙ですよ、本当に。もう白熱しちゃってさ、ね、ちょっと、いつもさ、ラジオね、こうやって生放送するときってさ、22時から、まあ、埋設というね、雑談して、そっからね、1時間ぐらい埋設してから、まあ、本編のね、普通のラジオやるんですけども、その埋設のタイミングでもずっと卓球見ながらね、埋設してましたから、ね、すげーとかね、やったーとかね、おーとかね、もうそんなことをね、喋りながらね、ずーっとなんか生配信してるって感じだったんですけども、いや、よかったね、ほんとね。な、オリンピックちょっと盛り上がってきてよかったなと思ってさ、金メダルもすごいよ、本当に。ねえ、その、まあ、先ほどね、卓球が金メダル1個取ったけどさ、今日の時点、ね、7月26日の23時30分ぐらい時点でね、今、国別のメダルランキングってあるんだけど、金メダルの数、日本1位だよ、今。8個取ってんだけど、で、次にアメリカ、7個。で、3位に中国、で6個っていう感じなんだよ。まあ、メダルのね、合計数、その金メダル、銀メダル、銅メダルって、まあ、合計で言ったら、今一番中国がね、多いんだけど、日本は3位かな？合計の数だとね。でも、金メダルの数がやっぱり、ね、1位ってすごいね。開催国強えなっていうところでさ。だって、まさかさ、ね、卓球ももちろんそうだけど、スケボーとかさ、ね、男女でスケボー金メダル取っちゃうとかやばいでしょ？ね、解説の人もね、やべえしか言ってなかったけどね、そのぐらいやべえわ、本当にっていう、まあ、ところでさ、ちょっとオリンピック盛り上がってきてよかったなと思って。な、結構さ、まあ、オリンピック不祥事とかもあったじゃない？不祥事っていうのかな、わかんないけどさ、ね、総合演出の人がとかさ、なんか音楽の人がとかさ、いろいろあってね、解任だ辞任だってあってさ、これどうなっちゃうのってあったじゃない。だけどね、で、あとなんかメディアとかでもさ、オリンピックに対してマイナスのなんかマイナスのね、なんか情報をいっぱい流したりとかさ、でそれによってね、やっぱり民衆の方もさ、オリンピックやめた方がいいんじゃないかとかさ、いろんなのちょっとまあ、若干誘導されたところもあるような気はするけどさ。でもね、まあ無観客でやるっていう決めたわけだしさ。そのなんていうのかな。やるって決めたからにはさ、より良い方法を模索してやるべきじゃない？なんかできないできないっつってさ、やらないんではなくて、やるんだったら、最善の方法をさ、やっぱやっていかないといけないわけだからさ。で、やるんだったら盛り上げようよって話よ。だって、やるんだもん。やらないんだったらいいよ。やらないんだったら、 それはね、盛り上げる盛り下げるも関係ないけど、もうやるんだからさ、どうせやるなら盛り上げていこうよっていうね。で、ね、いろんな対策もしていこうよって話だからさ、だからまあ良かったなと思って、結果始まってね、俺はちゃんとそれが盛り上がってくれてね、ちょっと良かったなと思って。もちろんね、オリンピック開催否定派の人もいると思うからさ、それに対してもね、それ各自の意見だからね、それはしょうがないんだけどさ、個人的にはね、うん、せっかくやるんだったらやっぱ盛り上がってほしいよねってところで、まあ、そんな感じでね、ちょっとオリンピック7月の23日からですか、始まりましたからね、いつまで8月の8日までかな、オリンピックありますんで、まあ、楽しんでね行きたいの、せっかくだからね、もうスポーツの祭典なんでね、まあこういうなんか歴史を塗り替えるようなね、そういう金メダルっていうのがまあこれからもね続くといいなって思ってますし、それをねリアルタイムで見れるのはすごいいいよね。でないからも東京オリンピックっていうかね、日本でオリンピック開催されることなんてさ、まあ俺が死ぬまでの間にもう多分ねないだろうからね。だからこのなんだろうな、一生に一度のねオリンピックっていうのをさ、やっぱせっかくだからね、十分に楽しみたいなっていうねところもありますからね。まあそんな感じで、まあちょっと金メダルをね取ってよかったなっていう、そんな気持ちでね、卓球おめでとうっていう、そんなちょっと喜ばしい気持ちからね、今日は、ラジオの方もねやっていきたいと思いますんでね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけで。まあ、オリンピックね。まあ、今週はやっぱりオリンピックよ。なんだかんだでね。開会式とか見た？一応私、ね、開会式からね、見まして。まあ、ちょっとね、まあ、寒い。ね、寒いっていう表現もあれだけどさ、ちょっと滑ってんなってところは正直ね、なかったかって言われると、まあ、なんとも言えんよねっていうね、感じではありましたが、でもよかったんじゃないと思うよね。オリンピックなんてさ、まあ、オリンピックなんてさって表現もあれだけど、オリンピックの開会式って、やっぱり自己満になっちゃう、どうしてもね。若干滑ってる感はあるかもしんないけど、あのぐらいの滑りで済んで逆に良かったなって思うし、でもねやっぱりなんかオリンピックの開会式とかでね、その森山未来さんがねちょっと出てね舞を舞ったりとかさ、あとマヤミキさんが出てきてね、マヤミキさんやっぱ美人だなとかね、いろいろありましたけど、やっぱね、ミーシャ。ね、国歌斉唱があったでしょ。ミーシャが出てよかったなと思って。まあ、いろんなアーティストいますよ、日本にもね。世界にもちょっと流し入れてるようなアーティストはいたりとか、まあ、国内でね、本当に歌うまいアーティストがいっぱいいますけど、ミーシャでよかったなと思って、本当に。ミーシャの歌唱力はやっぱすごいね。よかった。本当にちょっと感動したもんね。君がよ、君がよってやっぱり曲も難しいしさ、あと短いしさ、それをね歌い上げるっていうのがさ、で意外と高いんだよね君がよって。だからそれをね、その無理なく ちゃんとしたキーでね、歌い上げるっていうことができるのってもう多分ミーシャしかいなかったと思うんだよね。よかったわーと思って。ね、世界の人が見てもさ、あ、これが日本の国歌の君が代なんだ。ね、ちょっと感動してもらえたんじゃないかなってちょっと思うからさ、ちょっとミーシャ評価が上がるよね、やっぱね。で、ミーシャってすごいよね。だって、俺が知ってるミーシャって、多分20年ぐらい前にやってたドラマの主題歌とかさ、ミーシャだったじゃん。大和なでしことかね。あ、20年だかちょっとわかんないけど、そんなもんでしょ、多分ね。その頃、エブリシングとかそんなの歌ってたわけでしょ？そっから20年ぐらい経ってさ、ま、ねえ、昔より歌うまいわけじゃん、ミーシャ。とんでもないよね、と思って。まあそんなんだったりとか。あとね、入場、選手入場とかのさ、やつ見ました？リアルタイムで一応見てたんだけどさ、もうオリンピックのね、その選手入場の時にさ、入場曲がさ、ゲーム音楽なわけ。一番最初にドラクエ流れるわけよ。ドラクエじゃんと思って。まあ俺もね、ドラクエそんなやってるかってあれなんだけどさ、まあ、5、7、7やってないか。ね、5、8、9ぐらいしかやってないんだけど、それでもさ、まあちょこちょこね、やっぱり音楽聴いたりとか、昔はね、その、小学校の頃さ、音楽の時間でリコーダーとか吹くじゃん。あれドラクエとかね、普通に吹いてたからさ、ドラクエも馴染みなわけじゃん、やっぱりね、日本人にとって。そんなドラクエがさ、オリンピックで流れるっていうこと自体がね、すごいし、で、ドラクエだドラクエだって思ったらさ、そっからさ、メドレーでさ、ファイナルファンタジーの曲流れんだよね。オリンピックだぜ、入場曲だぜ、ドラクエから FF と思って、もうちょっとすごいなと思って、で、そっからまたさ、いくつか音楽流れた後でさ、モンスターハンターとか流れるわけよ。すごいねと思って。そのなんか、日本のサブカルというかさ、ね、それをちょっと前面に出してきたなと思って。で、入場の際に使うその国の名前が書かれてるプレートとかもさ、漫画の吹き出しになってたりとかさ、ほんと日本のジャパニメーションというかね、そういうなんかサブカルとかね、そういうなんか文化をさ、前面に押し出してて、押し出しすぎも良くないんだけど、でもまあまあいいバランスでやってくれたかなと思って、個人的には良かったなと思って。だからまあ日本がね、本当におじいちゃんおばあちゃんばっかりだったらね、そういう感じにならないと思うけどさ、ようやくそのだってね、ファミコンだって出てね、40年ぐらい経つわけじゃん。まあ、そんな経ってないけどさ、まあ、ゲーム機とかね、そういうのが出てきて40年ぐらい経つわけだからさ、そう考えたらね、20歳ぐらいの時にね、ゲーム機出てきた人に関してはもう60歳だからね。そりゃゲームとか漫画とかアニメとかね、まあ、そんなのがね、オリンピックに使われてもね、まあ、いいんじゃないかなと思いますけどもね。で、そんな入場曲があったりとかしてさ、で、さらに、なんか今度、ね、その国立競技場の上とかでさ、ドローンがね、光り輝くドローンが飛んだりとかしてさ、で、今回のオリンピックのエンブレムを彩ったりとかね、そのドローン140機ぐらいのドローンが飛んで光っててね、その今回のエンブレムみたいなのを彩ったりとか、で、そっからエンブレムの形から今度立体的に丸くなって地球になったりとかするんだよね。いや、すごいなと思って。ドローンってすごいよね。本当になんか CG なんじゃないかっていうね、ぐらい、すごい綺麗でさ。だからなんか、オリンピックの開会式、ね。まあ、結果良かったなと思って。あのぐらいな感じでね。 悪くなかったんじゃないかなとは私思いますけどもね。まあそんなね、本当はね、コロナがなかったらね、観客入れてさ、でね、開会式やったらね、もっと良かったんだろうけど、まあそれはしょうがないからね、うん、まあ最善をね尽くしてやれたんじゃないかしらと私は思ってますけどもね。でこれからもね、オリンピックまだまだね長く続きますから、まあ今週来週とね、ちょっと楽しんでいきたいなと、まあそんな感じなんですけどもね。でまあ私もねオリンピックのチケット持ってましたけども、結局無観客になっちゃったからね、残念ながらまあ行けないんでね、ちょっと家で見るしかないかなってところではあるんですけどもね。まあそんなところでございますね。まあそんなところだな、うん、オリンピックはね。で、まあ今週まあいろいろありまして、まあどんな話しようかなってところなんだけど、どっから話しましょうね。今週、そうね、体がさ、あんま良くなくてというか、土曜日ね、朝起きたのよ。そしたらさ、なんか左肩あたりがちょっと違和感あってさ、ちょっと痛いんだよね、なんかがね。で、ちょっといろいろ触ってみるとね、左の鎖骨のところにね、しこりができてて、怖いよね。もうなんか、ね、土曜日せっかく休みのさ、朝でさ、よし休みだと思って、なんかね、出かけたりとかしようとかって思ってたのにさ、もう朝から左鎖骨の奥の方にしこりを見つけるっていうさ、一番最低なね、休日のね、始まりだったんだけどさ、嫌じゃん、しこりとか。でも前日なかったのよ。金曜日は多分、あったのかもしれないけど、全然気づけてないぐらいで、で土曜日に気づいてさ。で、怖いじゃん、しこりって。ちょっと重い病気とか考えちゃうじゃん。だから怖えなと思って。でも早期発見ね、早期手術ね、早期対処しないと、やっぱ良くないなと思ってさ。だ土曜日午前中にやってるなんか病院ねえかなと思って。で、そしたらなんか渋谷の駅前にさ、ちょっと評判のいいね、形成外科があってさ、そこ行ってみようと思って。一応ね電話入れてさ、こういう症状なんですけど見てもらえますかさ、大丈夫ですよ。で予約とかもなくてね、来てもらって大丈夫ですよ、つってさ。行ったわけ、朝。そしたらさ、すげえ混んでんのよ。まあ、土曜日だからってのもあるし、駅前だからってのもあるし、評判だからってのもあるし、あと予約しないでもね、入れるってのもいろいろあると思うんだけど、めちゃくちゃ人いて、そんな広い待合室じゃないんだけど、待合室20人ぐらいはいるんだよね。みんな立ってるぐらいな感じで、満員電車かみたいな感じなんだけど、回転率は速くてさ。で、まあ待ち時間としては30分ちょっとぐらいでご案内できると思いますよなんて話になってさ、じゃあちょっと待ちますつって、でそんなんで待ってさ、で見てもらったの。そしたらなんかね、そのしこりに関してはちょっともう触るとわかるんだよね。そのわかるし、下の方からちょっと押すと、なんて押すっていうか、なんていうの、しこりをずらそうとすると動くんだよ、そのしこり。なんかちょっと丸っぽいのよ。丸っぽい感じのものが鎖骨のあたりにあって、肉の奥の方にあって、でそれをちょっと動かすこともできるみたいな感じになってんの、しこりが。でそれを先生に見せてさ、でちょっと触ってもらったりとかしてさ、したらこれリンパが腫れてる感じですね、その炎症起きてると、なんかバイキンが入ったのかちょっとわかんないけど炎症が起きて腫れてるって。なのでまあ1ヶ月ぐらい様子見て、で多分それで収まると思いますよって。でその間に さらにしこりが大きくなったりとか痛みが出てきたら、また来てください、みたいな言われて。うん、なんでもねえ、みたいな。なんか、ね、バイキンが入ったのかちょっとわかんないですけども、まあ、結局、ただそれでリンパが腫れていたってことらしいんだけどね。まあ、レントゲンとかもね、撮ってねえし、だからわかんないんだけどね。本当に平気かとかちょっと思ったりはすんだけど。まあ、触られた感じ、そんなんでさ。まあまあ。でも、そうだね、重症化するような、なんかね、重い病気だった場合、昨日なくて今日できるみたいなものあるって考えると、まあまあ、そうか。思ったりはすんだけど。まあ、ちょっと不安があるよね。だまあ、一週間、一ヶ月、ちょっと様子見てさ。ねえ、ちょっとリンパが。これがね、腫れが引いてね、そのなんか、ちょっと球体的なものがね、なくなったらいいんだけどさ。でも意外となんかね、触ったりとかするとね、なかなか治んないっていうからさ。まあちょっと放置してね、うん、忘れた頃にもう一回、ちょっと、触ってみて、病院行ってとかね、ちょっとしようかなと思ってますけど。まあまあ、今のところ、大事に至らないでね、よかったかなっていう、ね、ところでございましたけどもね。まあそんなんでなんか体の調子が悪いとさ、やっぱなんか体力低下してんのかな最近。なんか休みの日もさ、本当はね、その長時間結構寝たいわけよ。なんだけど、なんだかんだで長時間寝れなかったりとかしてさ。で、そうすると疲れが溜まってきちゃってとかね。平日もさ、俺平日平均何時間寝てんだろうな。やっぱ3、4時間なのよ。寝る時間ってやっぱ2時ぐらいとかに寝るからさ、寝たとしても。で、2時に寝て、で、目覚まし6時ぐらいだからさ。そうすると4時間ぐらいしか寝れないんだよね。で、毎日4時間とか。だから、やっぱ週末でね、うん、ちょっと多めに寝たいなっていうか、疲れ取りたいなみたいなところがあるからさ。それをしないとね、うん、徐々に体力がね、うん、体調が悪くなっていっちゃう。ありますんでね。まあ、そんなちょっと免疫力とかも落ちたところにね、ちょっとリンパが腫れてしまったのかなみたいなところありましたけどもね。ちょっと気をつけていかないといけませんね。だから、今日もこのラジオ終わったらね、まあ、だいたい1時半に終わりますから、すぐお風呂入って。で、2時に寝れば、ね、4時間寝れますから。ね、明日も仕事だからね、もちろんね。なので、ね、まあ、ちょっと睡眠時間多くね、確保していかないといけませんなってところでございますね。じゃあそんなところで、あとはですね、あとそうだ、ね、お便りとかもね、よかったら送っていただけたらね、読ませていただきたいと思いますんでね、ちょっとお便りの宛先だけ先お伝えしておきましょう。お便り、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net。こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんでね。まあ、内容の方は何でもね、いいので普通のね、こんなこと聞きたいよとかね、こんな面白いことあったよとかね、まあ、何でもいいのでね、よかったらメール送っていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあ、そんな感じでね、で、あと今週はですね、まあ、ラーメン？またラーメン行ってんですけど、すごいよね。毎週コンスタントにラーメン食べてるよね。なんか、まあダイエットね。まあもちろんしてるはしてるんだけどさ、してる中でね、食べられるだけ、ね、限界まで食べようと思ってさ。で、それで、今週は2回ラーメン食べに行きましたけども、まあでも、ね、なかなか、ハマったらね、なんだかんだ毎週食べちゃうよね。今はまだまだ、飽きてないんでね、ラーメンもね。まだまだ続くのかなと思うんだけど、今週ね、7月の20日、秋葉原の隣の駅、末広町っていう駅があるんだけど、 ここに、家系のね、王道屋直系、家系東京っていうラーメン屋がオープンしてさ。まあ、家系だと結構有名なね、王道屋ってのあるんだけど、で、王道屋の、ところが出してるラーメン屋で、まあ、都内とかだとなかなかないんだよね。そういう結構吉村屋とかさ、王道屋とかさ、まあそういう結構有名な家系の店ってなかなかなくてさ、でそれがね秋葉原の隣、まあほぼ秋葉原だよね、にできたというところで、まあ御徒町と秋葉原のちょうど中間がね、末広町っていうところなんだけど、まあそこにできましたということで、まあずっと楽しみしてた俺。でオープン初日はね絶対行こうと思っててさ、でちょっと仕事はあったんだけど、仕事終わってからね、うん、行こう行こうと思ってで行ってさ、で店の前着いてしたら結構並んでんのよ。やっぱオープンね、初日だから結構並んでんなと思って、15人ぐらい並んでるわけ。で、まあまあ、15人だったらまあそんなね、時間待たないからいいかなと思って。で、そしたらさ、店の前に15人並んでるだけでさ、実際の列はさ、また別にあってさ、なんか、道路渡った向こう側の、なんか道路の方にみんな並んでて、合わせると100人ぐらい並んでんだよね。マジかと思って。仕事終わった後で疲れ切ったところでさ、100人の行列並んでラーメン食うのか俺はと思ってさ。でもね、やっぱ初日だからなと思って、絶対食べたいしなと思って。じゃあ待とうと思ってさ。で、まあまあ、頑張ってね、待つこと、100人、何時間待つのってところなんだけど、1時間半待ちましたね。結構頑張って待ちまして。で、お店入ってさ、で、注文するわけ。本来だったらね、結構家系のラーメンって、食券買ってから並ぶことが多いんだけど、まあ、この店なのか、それともその日に関してはなのかわかんないけど、食券はね、後から買う感じでね、店入ってから買いましたけど、ラーメン自体はね、安いのよ。まあ、安いって言ってもね、まあ、それなりにするけど、ラーメンは700円。で、中盛りにするとプラス150円で、大盛りにするとプラス180円なのよ。中盛りと大盛りのね、金額差が30円しかないの。だったら大盛りだなと思ってさ。で、ラーメンプラス大盛りでね。で、私炭水化物をね、控えてますんで。ね、ラーメン食っといて炭水化物控えてるって何なのって話なんだけど。できる限りですよ。ね。控えないといけないなと思いながらラーメン食べてるんで。なので、家系食べるときってやっぱしね、ご飯頼むと思うんだけど、ご飯は私はね、食べないようにしてます。もう麺で、麺を多くするんだったらご飯食べない。だから、ラーメン並盛りだったらご飯頼んでもいいかなと思うけど、ラーメンをね、ちょっと盛っちゃってるのでね、ご飯は控えようと。ところで、注文しまして。で、丼がね、運ばれてくるわけなんですけども、見た目はね、すごく良くて、結構そのトッピングとかないんだけどね、その、プラスでトッピングとかはしてないけども、普通にチャーシューがあって、海苔があって、ほうれん草があってですね。ちょろちょろってあるわけじゃなくて、しっかりね、ドサッと乗ってるので、もう意外と見た目もね、充実感あってさ、いいなと思って。で、まずはスープからね、飲みましょうってところなんだけど、スープ飲むじゃん。うまいんだよ。ただしょっぱいんだよ。少ししょっぱい。このね、王道屋っていうね、店がね、まあ、しょっぱいことで結構有名なんだよね。まあ、しょっぱいことを、なんかしょっぱうまいっていうね、表現使う人も結構いたりとか、 パンチガールってね、使ったりとかする人もいるけど、まあ、結局のしょっぱいんだよね。で、そのしょっぱいを良しとするか、どうなのかっていうね、ところはすごい、人によって分かれるんだけど、で、どうなんだろうなぁと思ってさ、ちょっとね、震えながら。で、みんながしょっぱい。ね。美味しい、まずいは別として、ベクトルとしてはもうしょっぱいね、絶対。ね。それはもう間違いなくてさ。で、どんぐらいしょっぱいんだろうなと思って、で、スープをね、飲んで。まあ、しょっぱいんだよ。でも、味はうまいんだよ。うん。いろんな家系ね、いろいろ食べてきたけど、味はね、うまいと思うよ、俺は。ただ、しょっぱいよ。うん。でも、別にね、スープを飲み干すように食べるわけではないわけだからさ。このスープがさ、ね、麺とかなくて、ね、このスープの料理ですよって出されてさ、飲んだらさ、それしょっぱいからさ、飲みきれるもんじゃないけど、ね、麺と一緒に食べるわけだからさ、麺に絡んだぐらい、具合なわけじゃん。だったら別にね、ある程度しょっぱくてもね、まあ我慢できるかなってところでさ。で、食べ進めるわけ。いや、美味しいよ。ぼちぼち。ぼちぼちって言ってもね、あれだけど、結構美味しいと思うよ。ただしょっぱいね。うん。食べ進めてって、より、やっぱ最後の方になってくるとね、うん、よりしょっぱさが際立ってくるんだけど、前半戦はね、このぐらいのしょっぱさだったら全然いけるかなと。で、美味しく食べてたんだけど、後半は、あ、ちょっとしょっぺーなってなってくるんだ、やっぱりね。で、これあんまり、水とか飲まないの。ラーメン食べながらとかでも、まあ、日常的にもあんま水飲まないんだけど、ラーメン食べながらとかもあんま水飲まないのね。最後、食べ終わった時に、ちょっと水を口に含むぐらいかなって感じなんだけど、まあ、この王道屋直系、家系、東京に関しては、水をやっぱりちょこちょこ飲みながら食べ進める感じだよね。ちょっとしょっぱいね。うん。で、最後食べ終わって、で、やっぱりね、麺なくなって、ね、食べ終わって、スープだけ残るじゃない。いや、スープ飲み干さないけど、やっぱ食べ終わった後ってスープをね、やっぱちょっと、レンゲでね、数杯飲んでさ。で、ああ、美味しかったな、みたいな感じで終わるんだけどさ。で、一応、ね、今回、このお店に関してもね、スープ最後飲むわけ、ちょっと。やっぱしょっぱいんだよね。うん。美味しいんだよ。美味しいんだけどしょっぱいって。で、結局それ、ちょっとだけ飲んで、その後ね、残ってる水をね、ガブガブ飲んでさ。水がうめえ、みたいな。ねえ、まあ、やっぱしね、ラーメン食べた後、ラーメンがうめえっていうよりも水がうめえになっちゃったね。それありましたけど、まあ、結構、しょっぱいのが大丈夫な人だったら美味しいと思うわ。ただ、やっぱしょっぱいの好きじゃない人に関しては、うん、ちょっと王道屋はね、きついのかなとは思いました。だって、ここの王道屋ってところの店の、店主っていうのかな、社長っていうのかな、清水社長とかっていう人がいるんだけど、この人がこのお店のね、初日のオープンの時のスープの仕込みとか来てたらしいんだけど、まあ、結構有名なね、その王道屋の社長なんだけどさ、その人がさ、そのオープンの時にね、なんかスピーチしたらしい。スピーチっていうかね、ちょっと並んでる人に対してね、いろいろちょっとお話ししたらしいんだけど、ラーメン、今日のスープはもう結構しょっぱくできてるからと。もうラーメンしか頼まない人、その、例えば、ライスとか頼まないでね、いう人に関しては、薄めの方がいいかもしれません、みたいな。っていうのをちょっと発言したぐらい、ちょっとしょっぱめに作ってるんじゃないかなって感じだったので、あ、ちょっと私、ちょっと今度ね、行くときには、薄めで。で、家系ってね、やっぱり、濃いめ、固め、多めみたいなね、そういうのがありますけど。でも、王道屋に関しては、薄めっていうね。まあ、それで、普通のラーメン屋さんの、うん、 っと濃さになるんじゃないかなと思いますでね。一回薄めを食べて、だって味は美味しいから。味はやっぱし、普通にうまいんだよ。ただしょっぱいんだよね。だそれを薄めにすることで味をキープして、しょっぱくなければ、俺はちょこちょこ行ってもいいかなと思うので。まあ、本当はね、そんなことしないでも美味しいのがね、一番ありがたいんですけどもね。で、しょっぱくなくてね、そういう調節しなくても、しょっぱくなくてうまい店ってのあるわけだからさ。例えば先週行ったね、先々週か行った、その、吉村屋直系のね、末広屋ってところあるけどもさ、そことかは、うまいんだよ。もうしょっぱくないんで、しょっぱいんだよ。もちろん、味は、しょっぱさはあるんだけど、その度が過ぎてないっていうかね、ちゃんといい塩梅のしょっぱさ、なんだけど、そういう店があるわけだからさ、調節こっちがしなくてもね、バランスの取れた家系はあるからそこ行きゃいいんだけどさ。でもね、まあ、都内で行きやすい場所に、あると考えれば、ね、秋葉原から、まあ、歩いて行ける距離だからね、御徒町から歩いて行ける距離だからさ。そこにあるっていうことはね、まあ、ありがてえ話なんで。なので、ちょっと近々ね、行って、薄めでね、ちょっと頼んで、どんなものかな、みたいな。ちょっとね、試していきたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんな、家系。で、もう一回家系行っててさ、今週。渋谷にある家系、なんだけど、ちょっと、まあ、有名か、あれなんだけど、侍っていうね、家系の、ラーメン屋さんがあって、渋谷で食べられる本格系家系ってここぐらいなんじゃないかなと思うんだけど、あとチェーン店とかになっちゃうかなと思うんだけど、でちょっとそこ行ってきたの、その噂に聞いてたからさ、だからどんなもんかなと思って行ったらさ、ちょうどお昼に行ったんだよね。その左鎖骨にできたしこりをね、病院で見てもらって、でそこ行った帰りにね、気持ちも落ちちゃったしね、体力も落ちちゃってるからラーメン食って気持ち上げようと思ってさ、で行ったんだけど、で店入ってさ、食券買ってさ、で席座るじゃん。さ、その席にさ、なんかもうティッシュとかが残ってんのよ。なんかお客さんが使ったティッシュ、もうだから使用済みティッシュがテーブルの上に置いてあるのよ。でもさ、まあお昼のね、忙しいタイミングだから、その店員さんも気づかないわけよ。そこにティッシュがね、放置されてるとか。でもさ、俺もそのティッシュ触れないじゃん。人が使ったティッシュだからさ。嫌だなぁと思いながら。で、そんなんでも、テーブルの上にティッシュある状態で、ね、ラーメン待ってさ。なんかね、その時点でちょっとテンション下がってんのよ。やっぱお店が綺麗とか汚いとかってちょっと重要だったりするじゃない。そんなんちょっとテンション下がりつつさ、ね、ティッシュあんのやだなーと思いながら待ってさ。で、ラーメンね、出来上がって、で、受け取るんだけど。パッと見はちょっと味濃そうだなっていう色のスープでさ。でも見た目はまあまあうまそうではあるのよ。で、食べるじゃん。スープがね、しょっぱいのよ。ああ。最近な、家系しょっぱいな、なんかな。うん。って感じることが多いんだけどさ。しょっぱくて。ちょっとあれなのかな。王道屋とはまたすごい違うベクトルのしょっぱさなのかもしんないんだけど、なんかしょっぱくて。塩分というよりはなんか、しょっぱさを感じるっていうところでさ。で、食べ進めて、まあまあ、そうだね。最後、まあ麺食べ終わってね。で、いつもそうやってスープをちょっと飲むんだけど、余韻でね、レンゲでスープをなんか何杯か飲んで終わるんだけど、ここに関してはしょっぱくて、最後もうスープを飲む気も起きなかったっていうね。 ところで、ここのね、これ多分好みだと思う。好きな人結構いると思うんだよね。このサムライってお店に関しては。ただ俺は、あまり好みではなくて、やっぱしょっぱさを感じてしまって、飲めなかったね、あんまね、スープを。ってところだったんで、まあ残念ながら、って感じかな。なんかね、王道屋に関しては、しょっぱいけど、今度薄めでね、挑戦して食べたいなって気持ちは慣れたんだけど、ここの侍に関しては、もう、いいかなって感じにちょっとなってしまいましたね。何がね、違いがあるのはちょっとわかりませんけど。まあ、そんな感じ。でございました。まあ、家系はね、本当にまだまだ無数にあるんでね。まあ、週に1回2回ね、ちょっと食べていきたいと思うんだけど。まだ行ってない店多いからね。なんか、リスナーの方からもね、ここの家系おすすめだよとかね、そういうのもいただいたりとかするのでね。まあ、そういうのもちょっとね、行ってみたいなと思ってますけども。まあ、そんな、ね、もうラーメン食ってばっかなんだけど、でも、あれだね、ラーメンばっかりではなくて、最近ちょっと自炊を少し再開しまして。っていうのも、フライパン買ったのよ。あのね、いつぶりかな、昔、フライパンだ、鍋だ、ちょっと買った時期があったんだけど、良かったんだけど、やっぱ最近ね、やっぱり長期間使うことによってさ、フライパンってね、その表面の加工がさ、取れちゃったりするじゃない？テフロン加工だなんだからさ、取れちゃったりするから、ちょっと焦げるんだよね、何するにも。野菜炒め的な、炒め物するぐらいだったらあんま気になんないんだけど、やっぱ卵料理とかさ、するとだ、煮物とかは全然平気だもんね、焦げないからいいんだけど。炒め物、焼き物、すると、どうしても鍋にこびりつくと。で、そうすると、ねえ、こびりついたものを最後片すのがまためんどくさくなっちゃうし、料理もね、やってて美味しくないからさ。まあ、どんどん自炊がね、まあ、遠のいていくって感じなんだけどさ。で、そんな中、フライパン買いまして。で、今アマゾンで、フライパン部門でランキング20位ぐらいのところにあるやつなんだけど、貝印が出しているフライパンで、26センチのやつ。マーブルコートっぽいフライパンで、安いんですごく。1367円なのね。多分、フライパンでこの値段ってなかなかないと思うんだよね。やっぱり一個このぐらいのサイズ感だとさ、3000円ぐらいしちゃったりするからさ。だからそれでね、で俺マーブルコートのフライパンって使ったことなかったからさ、一回使ってみたいなと思ってさ。で、こりゃいいやと思って。で、買ったの。で、届いてさ、したら軽いのよ。かなり。軽いし、持ち手が結構短いってね、あえて短く作ってんだけど。とか、ね、意外と使いやすそうだなと思って。で、ただ怖かったのは、アマゾンのレビュー見ると評価は結構高いんだけど、マイナスの評価してる人もすごい多くて、で書いてるレビューがさ、いや耐久性がないと、変形しますよこのフライパンみたいな、そんなことすごい書かれてて怖えなとか思ったんだけど、まあ俺今使ってる限り特に変形するとかはないんだけどさ、どういう使い方してんだろうみんなと思ってさ。で、ね、ぶったたいたりとかしてればね、変形すんかもしんないけど、普通に使う分には変形あんましないんじゃないと思うんだけどね。まあ、ちょっとよくわかんないんですけどね。で、そんなんでさ、新しいフライパン来たので、で、ちょっと、野菜炒めとか、普通に目玉焼き、卵焼き、スクランブルエッグ、ね、なんかいろいろと作ってみましたけど、焦げない。ね、嬉しいね。やっぱ、新しいフライパン買った時ってそうだよね。焦げないね。ひっつかないね。それがすごい嬉しくて。だから、 やっぱり道具って大事だよね。うん。やっぱね、こびりつく鍋があっても自炊しようとは思わないよ、やっぱり。だや、うん、最低限ね、こびりつかないフライパンみたいなの、ね、ないと、なかなか料理する気にもならないかなと思うんだけど、まあ、ね、安くていいフライパン手に入れることができたんでね、ちょこちょこと料理していこうかなと思うんだけどさ。で、今週あれも作りましたよ。そのなんか、オートミールを使ったね、お好み焼きみたいな。海鮮お好み焼きみたいに作りまして。あの、冷凍のシーフードミックスとかね、買ってきて。で、それと、キャベツと、キャベツの千切りと。で、あとオートミール。もうこれでもう混ぜ混ぜよ。で、焼くみたいな感じなんだけど。結構美味しいよね。だオートミールも本当に使い方次第だよね。まあ、小麦粉代わりで使うっていうのがまあ一番うまく使えるかなと思うので、まあ、そんなところかな。あとはね、あの魚にちょっと慣れないといけないかなとね。私も釣り始めてね、最近ちょっとうまくお魚釣り始めたのでね、魚料理をする機会が今後増えるんだろうなと思って。で、そんなんで、スーパーでお魚買ってね。で、この新しいフライパンでね、魚ちょっと焼いてみたりとかしまして。ね、タラを買いましてね。安売りしてるタラがあったんでね。タラ買って。で、普通に、まあ、うちね、グリルとかないんでね。焼くのはもうフライパンで焼くしかないんで。で、焼きましたけど。まあまあ、普通に焼き、塩焼きでね、焼きまして。いいね。ちゃんと焼けたけど、ただやっぱし魚臭いね。生臭い。だから、ゴミ収集の前日とかに、魚料理とかしないとダメだね。もう、次の日とかでも夏だからさ、ね、室内の温度とかもさ、上がるじゃん。だから仕事から帰ってきたりとかするとさ、もう部屋の中生臭いわけ少し。それもあるんで、やっぱなんか、魚料理とかね、するときは、ゴミの日の前の日の夜とかにね、して、で、朝ね、ゴミ捨てして、って感じじゃないとなかなか難しいのかなってちょっと思ったので、魚料理ね、今後ちょっと、少しずつね、していかないといけないなっていうね、ところで、慣れていかないとね。今回はね、まずあの、タラの切り身から始めたんでね、触れる感じなんだけど、これがちょっとね、切り身じゃなくなってくるとね、触れなくなってきちゃうからね、ちょこちょこ慣れていかないとね。で、せっかくね、釣りでね、食べられる魚釣るわけだからさ、なんとかそれをね、調理できるぐらいにはね、ちょっとならないともったいないなと思うからさ、今後ね、うん、ちょっと頑張っていきたいなって、そんな風にちょっと思っておりますけどもね。で、そんな感じでございまして、あとは今日他にお話ししたいこととしてはですね、あれです。あの、映画見てきました私。先週ね、一つ見ましたよ。あの、100日間生きたワニ。見ましたけど、まあ、ちょっと違うなと。ね、ワニじゃなかったなと。やっぱ竜の方が見たいなって思いまして。で、今週は、ちゃんと、竜とそばかすの姫、ね、細田監督のアニメ映画を見てきました。いや、本当に先週ちょっとお話ししましたけど、俺細田監督作品ちゃんと見てんだよね。デジモンとかは見てないけど、その後の時をかける少女以降は全部見てんのよ俺、細田守監督作品はね。で、好きなのよ意外と。で、一番好きなのは時をかける少女で、そっから徐々にあんま好みじゃなくなってくるんだけど、っていうのもその細田監督自体のそのなんか獣系、なんか ちっちゃい男の子と獣みたいなさ、ところが毎回あってさ、細田監督って。そこがちょっともうなんか、あんまりって感じになってきちゃってはいるんだけど、だから少し不安があったのね、今回も。竜とそばかすの姫ってさ、また竜みたいに出てくるじゃない。なんかまたそんな感じなのかなって、怖いななんて思いながらもさ。でもね、やっぱ見ないで批判はできないからさ。だからまあ、ちょっと、ね、楽しみっちゃ楽しみだったからさ、細田監督作品はね。だからちょっと見ようと思って。で、見に行ったわけ。で、伊集院さんのラジオでもね、ちょっとお話出てたんだけど、伊集院さん見に行ったんだって、竜とそばかすの姫。で、その時に見たのは IMAX で見たんだってさ、その音響がすごいいいね、設備の映画館で見たって話でさ、だから俺もちょっと IMAX で見てみたいなと思って。一回もなかったの俺、多分今まで生きてきて IMAX で映画見たこと多分なかったと思うのよ。だから、ね、まあ、こういう機会じゃないとね、見ようってならないと思うので、だから、ちょっと伊集院さんのね、意見も取り入れ、ね、IMAX で今回、竜とそばかすの姫をちょっと見てきたんですけど、良かったか悪かったかで言うと、良かった。まず、映画始まるじゃん。したら、音楽っていうか歌がね、流れるんだけど、その歌がすごい良くて、音響がいいのももちろんあるけど、どうなんだろうね、IMAX で見たから良かったのか、IMAX じゃなかったらそこまで感動するのかわかんないけど、でもやっぱし、大音量でね、その、歌が流れるわけよ。で、この歌がすごい良くてさ。で、映像もすごい綺麗なわけ。で、そこでさ、やっぱちょっといいなーって思うわけ。で、もちろん、ストーリー的にも、俺は結構好きな感じで、なんだろうな、時をかける少女が俺結構好きなんだけど、細田守監督作品の中で時をかける少女の次に良かった気がしますね、今回の竜とそばかすの姫に関しては。結構でも見てて、なんだろうね、まあ難しいな、なんかな、うん、良かった、うん、下手になんかいろいろ言ってもちょっとあれかなと思うんだけど、まあミュージックビデオではないんだけども、その映画を使った音楽作品つってもいいかもしれないね、ある意味ね。でそこに、うん、そうだねっていう感じはちょっとあるかな。で映像もすごい綺麗でみたいな、うん、なんともね、私が言うといろいろとね、薄っぺらい意見になっちゃうからね、ちょっとあんま言ってもあれなんだけど、まあよかった、うん、もう一回見てもいいかもねとはちょっと思ったね。まあストーリーとかはなんかまたその仮想現実世界みたいなのあってさ、で現実の人間がいて、でそのバーチャルな世界があって、でバーチャルの世界で第二の人生をね、楽しみましょうみたいな感じでさ、またね現実の自分とはまた少し違う自分をね、自分の人生を歩めるみたいな感じなんだけど、でそこでちょっと主人公のね女の子が人気のなんかそのシンガーというかさ、歌姫になってさ、でいろいろやってくんだけどさ、この主人公の女の声優の人が、普通のなんていうの、声優さんとかじゃないんだよね、普通のアーティストの人がやってんのよ。 で、このアーティストの人が、すごい歌が上手くて。俺全然知らない人だったんだけど、中村かほさんっていうシンガーの人でさ。で、この中村かほさん、全然俺知らなかったんだけど、あんまりこれ、調べないでね、もし、この映画見に行くっていう人、ね、見に行こうかなって思ってる人いたら、何も調べないで行ってほしいね。この中村かほさんっていう人が声優やってるけども、中村かほさん自体を調べないで行ってほしい。で、終わってから調べてほしいね。その、例えば、見た目だったりとか、その、いろんなね、歌歌ってたりもするけども、そういう歌とかも、なしにして、できる限り情報を少なくして、フラットな状態でね、ちょっと見て、で、その後に調べて、あ、こういう人が歌ってるんだとかっていうのを感じてもらえた方がいいかなと思うんだけど。で、映画見終わった後さ、珍しいよね、なんか、今回使われてる楽曲の、なんかアルバムとかないかなと思って。欲しいなと思ったもんね。歌が本当に良くて。で、なんだろう。まあでもそんな具合かな。だから一番の印象は本当に歌が良かったっていう。歌で感動しちゃうみたいな。圧倒的に歌だったね。その印象が強い、本当に。だから、音響のいい映画館で見る方がやっぱいいんだろうなぁとはすごい思ったね。でさ、スタッフロールとか最後流れるじゃない？終わった後。で、その時に知ったんだけど、主人公のその女の子の名前がですね、内藤すずっていうキャラなんだよね。珍しいなと思って。内藤ってなかなかいなくない？主人公で。な、嬉しいなと思って。で、そんなね、ところがあったりとか。でさ、あとなんか、スタッフロール流れてる時にさ、席立つ人っているじゃん。何なんだろうね、あの人たちね。俺感覚ちょっとよくわかんないんだけど、ああいうさ、アクション映画とかだったらまだわかるよ。ねえ、なんか爽快だなーって見終わってさ、じゃあ帰ろうみたいなさ。わかるけど、なんか、余韻のあるさ、映画でさ、スタッフロール流れて帰る人って何なんだろうねと思って。友達なれないなと思って。ちょっとそんなことをね、結構いたんだよね。でも、余韻のある映画だったからね、一応ね。そこでね、帰るんだ。絶対友達になりたくないと。まあ、そんなのもいましたけどもね。で、音楽とかに関してはね、アルバムとかも出てるっぽいけども、Apple Music で、ここの楽曲、竜とそばかすの姫で、劇中に流れてる曲に関しては、3曲かな？本当は4曲ぐらいあるっぽいんだけど、3曲は Apple Music 内で、見つけたので、普通に聴けると思いますよ。入ってる人はね。なんでよかったら、全然今の話でさ、じゃあ、竜とそばかすの姫、ね、来週見に行くかとかならない気はするんだけど、よかったよ。よかった。ね、もうそれだけにしときましょう。なんかそんな感じでした。ね、おすすめです。久しぶりに。満足。2時間の映画だったんだけど。で、IMAX ってプラス500円かかってさ、ちょっと高いなと思うんだけど、でもなんか値段ちゃんと見合ったというか、満足するね、作品でしたね。よかったな。ね。まあ、DVD とかブルーレイ買うかっつったらちょっとわかんないけど、アマプラとかに出たら、絶対もう一回見るね。もう一回見に行くかっつったらちょっとわかんないけど。よかった、すごくよかったね。まあ、そんな感じ、おすすめです。ね、ワニより全然いいですね。ワニの10倍良かったですね。 そんな感じかな。じゃあ、あと今週なんですけど、これだな。7月の27日、まあ、明日というかもう今日なってるんですけど、7月27日なんだけど、お昼の12時からですね、私、T シャツとかさ、ちょっとなんかデザインしてさ、買えるように今ちょっとしてて、で、すずりっていうプラットフォームでさ、T シャツのね、販売とかしてるんだけどさ、オリジナルグッズみたいなんでね、販売したりとかしてるんだけどさ、何やら、その7月の27日の12時から、T シャツがですね、1000円オフのセールをすると、いうことで、で、8月の10日の23時59分まで、このセール、やるらしいのよ。だからさ、ここに合わせてさ、ちょっと自分が欲しい T シャツをね、作って、で、自分で買おうかなと思って。で、そんなんで、なんか、今、販売してる T シャツがさ、アラフォー T シャツって言ってさ、前面にアラウンド40って書いてあるね。まあまあ、パッと見、かっちょいい、ね、シャレオツな T シャツなんだけども。それだけではなくて、それはね、ちょっとね、もう持ってるので、買ったので、それではなくて、またちょっと新しい T シャツがね、欲しいなと思って。で、なんか、欲しかったのが、勝利のね、勝って、勝つっていう字あるじゃない。勝つっていう漢字が書いてある T シャツがちょっと欲しくて。俺、勝ち守りとかさ、神社とかね、行くんだけど、その時に、勝ち守りのある神社行くのよ。で、お守り買ったりとかね、するんだけど。で、俺もう、勝ち守り今ね、何個ぐらいあるんだろうね、15個ぐらいあるんじゃねえかな、わかんないけど。ぐらいあるんだけど、ほんと勝ち守りをね、集めてて。だから、もう、勝つと。今までね、勝負事とかあんま好きじゃなかったからさ、勝つとか負けるとかどうでもいいじゃんって思ってたけど、やっぱ人間勝たなきゃダメだな。ね、勝つ、勝つってね。で、ギャンブルとかもね、勝つっつってさ、いろいろやってましたけど、だから、何か、勝負事ではないけども、そういう時にね、着れる T シャツ欲しいなと思って。で、その、勝つ T シャツが欲しくてさ、で売ってないの、そんなのね、なかなかね。なので、自分で作ろうと思ってさ。で、今回、ね、このセールのタイミングに合わせてさ、勝つ T シャツをちょっと作りまして。一応、その、すずりっていうところのサイトの方でね、買えるようになってます。ね、公開してありますんで。で、童貞ネット、もしくはパルナイト .com のホームページのところにですね、メニューのところにオリジナルグッズっていうのがあるので、そこを押してもらうと、T シャツ買えるページ飛びますので、まあ、もし、よかったら、ね、別に買っていただいても、なんか私、そんな儲かるのってそんな儲からないんですけど、多分 T シャツ1枚売れるとですね、300円、ね、私にチャリンと入ってきますけども、ね、まあ、欲しいよっていう人が普通にね、普通に着ようかなって思った人がいたら、買っていただけるとね、いいんじゃないかなってところで。で、俺個人的にはね、普通に買うんで。一応 T シャツいつもね、そのフロントの部分だけが印刷されている、その白ベースの T シャツ。白とかなんかちょっとグレーっぽいやつだったりとかね。とかって T シャツに関しては、まあ、普通の金額だと2618円とかするわけよ。まあまあするじゃない。でも今回1000円引きになるので多分1618円くらいになるのよ。T シャツ1枚2000円切ってれば、まあ悪くないって俺は思うんだよね。まあ送料もあるからね、あれなんだけど。なので、一応私今回はその自分で作ったね、勝つ T シャツ買って、で、なんか勝負事があったらね、それをちょっと着ていきたいなーって。 ちょっと思っておりますんで。まあ、スロットとかね、する機会があったらそれ着ていきたいなと思うんだけど、まあ、スロットがね、もうずっと今禁止令出ててさ、エヴァンゲリオンのね、映画見てから、もうスロット行ってないのよ。エヴァ見た日にスロット最後行って、そっからね、もう、次エヴァのスロット出るまではもうスロット禁止しようと思って。で、ちょっと遡って、今エヴァの公開日っていつだったかなってさ、調べたらさ、3月8日なんだよね。だから3月8日からスロット行ってないのよ、俺。だから4ヶ月ね、4、5、6、7の、もう7月末だからね、約5ヶ月ぐらい、もうスロット行ってないのよ、俺。あんだけ、ね、去年めっちゃくちゃスロット行ってたのに。やっぱね、誓いを立てるってね、大切だよね、ほんとね。で、そんなんですよ。だから、まあ、いつかね、エヴァンゲリオンのスロットが出た時にはね、このカツ T シャツ着て行こうかなと思ってますし。まあ、あと、なんだろうね、まあ、何事も勝負事だからね、釣り行くだってね、魚との勝負だからさ、勝たないといけないわけだし。就職活動、まあ、T シャツで行くことはないけどもさ。あとは、婚活。ね、まあ、そういう時、もう何でも勝つ。ね、勝つ T シャツ着てね、勝ちに行かないとやっぱりいけませんからね。まあ、そんなんでちょっとね、作りましたんで。よかったら、見てもらってね、気に入ったら買っていただけるとね、いいんじゃないかなと。ね。嬉しいなと思いますんでね。まあ、そんな感じ。あとなんかこういうオリンピックにもちょっと合わせた感じで、ね、ちょっと日の丸要素も入れたりとかしてね。ちょっと日本頑張れ的なね。勝とうよみたいなところもちょっとね、少し出しつつね、作りましたんで。まあちょっとよかったら見ていただけたらなーって感じでございます。一応、まあ今日のね、12時からね、セールやりますんで。まあツイッターなんかでもね、一回つぶやこうかなと思いますんでね、よかったらチェックしていただけたらなって感じでございますね。で、あと今週ですね、まあこっからもう、あれだな、ちょっと話していかないともう終わんなくなっちゃうと思うんでちょっと話していきますが、先週ちょっと話できなかったんで今日この話しておきたいんですけど、2021年夏アニメインプレッションこれ行きたいんだよね。一応見たんで少しだけお伝えしていきたいなと思うんだけど、そんなね多くは喋りません。ほどほどねで終わらそうと思ってんですけど、一応夏のねアニメがいろいろ始まりまして、で私今まではねプレイステーション3の方でね、録画してアニメ見てたんですけども、プレイステーション3がねぶっ壊れてしまいましてね、もう録画できねえということで、今回はですねもうすべての作品 Amazon プライムで、視聴しました。なのでちょっと一周遅れてね、視聴してる感じなんでね、だいたい1話チェックしたのがね、本当に3週間ぐらいかかってしまったところがあるんですけど。まあ、そんなんで、今回一応見たね、アニメ、ざっくりちょっとお話ししてね、まあ、ランキングトップ5ぐらいかな、ちょっとお伝えしようかなと思うんですけども。一応今回ですね、見たアニメが、20本見ました、1話ね。まあ、すでにね、2話、3話とか見た作品もあるんですけども、一応新しいものに関しては20本見ました。で、まあ、いろんなのありますけど、どうですか、皆さん。今回、おすすめのありました?最近ね、なんか、面白いアニメになかなか巡り合えなくて、見てるんだけどね、なかなか巡り合わなくて、前期のね2021年の春アニメとかだとね、正直面白かったのもヒゲを剃る、そして女子高生を拾うぐらいだったからね。でその前とかだと2021年の冬アニメだと、まあ、ラブライブ とかね、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会とかね、あの辺面白かったけど、まあなかなかね、その豊作な感じじゃなくてね、そのワンクールに一個いいのがあったらいいなぐらいのね感じだったんで、今回どうなんだろうってところではあるんですけど、今回もなんかめちゃくちゃ飛び抜けて面白いぞっていうのは正直ないかなと思うんだけど、でも全体的に悪くないみたいな感じになっている気はします。で、まあ、いろんなの見たんだけど、あの1話で切っちゃう作品もあればね、長く見ていこうかなって作品も結構あるんですが、まあざっくり言うと、今回2クール目のやつ、2期目のものとかも結構多かったりとかするんだよね。その例えば小林さんちのメイドラゴンとかね、もうあのこれ京都アニメーションですけども、でこれの2期が出たりとか、あと乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったも2期だったりとか、あと転生したらスライムだった件とか、そうだね、あと魔法科高校のね、劣等生のやつのまた別バージョンのね、魔法科高校の優等生とかね、出たりとか、まあ、僕のヒーローアカデミアでシーズン5だったりとか、あとは100万の命の上に俺は立っている、あと異世界チートマジシャンとかね、まあ、人気者が結構多かったわけなんですけども、まあ人気者はね、人気があってね、2期やってるところもあるんでね、まあ面白いかなと思うんだけど、まあ個人的には2期者でよかったのは、やっぱ乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった X。まあこれだね。うん。私はこれ。あと、転生したらスライムだった件に関してもね、ちょうど前期の終わりがね、すごいちょっと盛り上がったところだった。まあ、今回ちょっと楽しみかなみたいなところでやってますね。で、新しく始まったアニメとしてはですね、そうだな、いろいろありますけど、そうね、まあ期待してたものでちょっとすっ転んでしまったものとしては、俺としてはだよ、好みの問題だと思うんだけど、僕たちのリメイクっていう作品があって、結構期待してたんだけど、ちょっと見るとなんかくせえんだよね。青春くせえというか、なんか臭すぎる感じがして、俺はちょっとおじさんになっちゃったのかな、ちょっと耐えられないところがあってさ、くせえと思って、ちょっと無理だったなっていうのもあるし、あとはなんだろうね、他にも期待してたのは、探偵はもう死んでいるって作品ちょっと期待してて、でキャラデザすごい良くて、作画もすごくて、話もそこそこ面白いんだけど、その主人公の男の子がいいんだけど、中学生なんだよね。で中学生がなんか探偵の助手みたいなのするんだけど、1話では。でこの中学生がもう中学生っぽくないのよ、なんか高校生とか大学生な感じすんだよね、言動だったり考え方だったりとかさ、そのなんかちょっとやさぐれ具合だったりとかさ、中学生ではないんだよ雰囲気が。そこがね、なんかちょっと違和感あってね、なんかくせえなぁと思って、それを抜かせばすごく良くて、探偵はもう死んでいる、まあ2話頑張ってみようかな、それによってだけど、1話がたまたまね、ちょっとそこ違和感があるだけで、2話以降はね大丈夫かな、だったらいいなみたいな感じかな。まあそんなわけでね、まああとまあいろいろありますけど、 まあ、トップ5だけご紹介してね、2021年夏アニメに関して終わりましょうか。じゃあ5位から。5位。サニーボーイっていうね、アニメが始まりまして。なんか漂流教室みたいな。なんていうか、学校が丸々どっかに飛ばされちゃってるみたいな。で、それだと漂流教室っぽくなっちゃうんだけど、それプラス飛ばされた学校内にいたその生徒に超能力がちょっと発動して、超能力プラス漂流教室みたいな話なのよ。だからね、ちょっとだけ面白いかなーって、なんか世界観が面白いかななんて思って、サニーボーイで、4位、ラブライブスーパースターっていうラブライブのね、また新作が出たんですけども、まあ俺の中で虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会が本当に良かったから、まあこれを超えることはなかなかできないんだろうなと思うんだけど、まあまあ面白いよ。結構主人公の女の子が歌うまいんだけど、作曲とかもできるし、ギターとかも弾けるんだけど、人前に立つと極度に緊張しちゃって歌えないっていう女の子で、でその子がちょっとスクールアイドルだったら歌えるみたいになって、でちょっと頑張っていくっていうね、ちょっとお話なんだけど、意外とスポコンって言ったらあれだけど、その情熱を持って根性もちょっとあったりとかしてね、うん、頑張ってスクールアイドルやっていくみたいな感じもあって、意外と面白いかなって思いましたね。まあ、ラブライブね、いろんな作品ありますけど、まあ、悪くないんじゃないかなとはちょっと思いましたね。まあ、これからもちょっと見ていこうかなっていう作品の一つでございますね。で3位、リメインっていうね作品なんだけど、リメインってこのアニメは水球のお話なんだよね。スポーツの水球なんだけど、なんか主人公の子が交通事故に巻き込まれて、で交通事故にあってちょっと記憶喪失になっちゃうんだよね。でもそのまるっきり記憶喪失になってるわけじゃなくて、直近3年間ぐらいだけの記憶がなくなっちゃってるのね。で主人公の子は中学生の頃に水球で全国制覇とかしてんのよ。でなんだけど、その中学生の頃やってたその水球の記憶が全くなくなっちゃってて、もう水球素人になっちゃうんだよね。知識もなければ体も動かないし。なのでまあこれからちょっとどうやって記憶が戻っていくのか戻っていかないのか、水球をすることによってね、水球をまた再開することによってどうなっていくのかみたいなところなんだけど、なんかちょっと面白いかもしんないなと思って、うん、ちょっと見ようかなみたいな感じ。やっぱスポーツ系のね漫画とかアニメとか私好きなんでね、意外とね、だからどうかななんて思ったけど、見たらね意外と面白くてね、キャラデザとかもいいし、作画もいいし、脚本も良さそうだしね。いいんじゃないでしょうか。ね。意外と、ちょっと見ようかどうするか迷っていましたけど、見たらね、3位に入るというね、結構いいかなってところでございました。で、2位。2位が、白い砂のアクアトープっていうね、作品で。私好きな制作会社。PA ワークスの、またオリジナルの作品かな、なっております。でね、PA ワークスの作品って、まあ、 世界観とかもね、すごくいいんだけどさ。今回ね、キャラクターデザインとかもかなりなんか良くて。だから見ててさ、やっぱ、なんだろうな。なんだかんだで、キャラが可愛いのと、キャラが可愛くないんだったら可愛い方がいいじゃん、やっぱり。でそう考えると、今回の、あの、白い砂のアクアトープのキャラに関しては可愛いと思うのよ。なので、それも良かったなっていうのと、あと今回水族館がメインのお話になるんだよね。沖縄の水族館かな。が舞台になってくるので、あるんじゃないですか、今後水族館ブームね。アニオタの中でね。なんか、最近水族館に出没するアニオタが続出みたいな。なりそうな気はしますけどもね。まあそんな感じで、ちょっと期待してます。楽しく。だからちょっとね、どうなんだろうな。少しファン、毎回そうだけど、PA ワークスってその現実とファンタジーが少し混じるんだよね。だからそれがどういう感じになるのかちょっとわかんないんですけど。まあそんなんでね、見ていこうかなと思ってます。で、あとは1位はですね、過激少女っていうやつなんだけど、なんか、宝塚歌劇団的なやつのね、学校的なやつなんだけど、そこに、入学した主人公とか、その仲間たちが、まあ、過激、ね、そういう宝塚的なね、ものの、そのスターになるのを目指してね、頑張っていきましょうという、そういうストーリーなんだけど。まあ、少女漫画なんだよね。うん。その、出版社、白戦社っていうところとさ、雑誌でやっている、漫画で。それ原作なんだけど。俺、白戦社でやってる作品のアニメ化されたやつって結構好きなんだよね。なんだかんだその、少女漫画意外とね、好きでさ。で、その少女したもんじゃなくてね、やっぱそういう深夜アニメとして出てくる少女漫画ってやっぱりその、男の人も見れますよみたいな感じで作られてたりとかね、そういう作品が選ばれたりとかするからさ。で、今回見てて、過激少女結構面白くてさ。いいんじゃないかなと思って。これからね、どんどん面白くなるんじゃないかなとか思ってさ。まあ、そんなところでね、1位は過激少女でした。そんなわけで、今回ね、まあ、5位。サニーボーイ、4位、ラブライブスーパースター、3位、リメイン。で、2位、白い砂のアクアトープ、1位、過激少女と。まあ、この5つぐらい押さえとけばいいんじゃないですか。ね。新しい作品としては。で、2期ものとしてはね、まあこれまで見てたんであれば、ね、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったの2期。あと転生したらスライムだった件、まあ、このぐらい押さえとけばね、良さそうな気がしますね。で、魔法科高校の優等生とかに関してはですね、制作会社が変わってんだよね、劣等生の頃と。で、もうそのお兄様っているじゃない、さすがお兄様、さす鬼達也くんね、のその顔とかも全然違うのよ。もう制作会社が変わったかなんだかわかんないけどさ、全然違くて、やっぱなんかちょっと見る気しなくなっちゃってる部分がありまして、もう見なくてもいいかなみたいななってますね、とかとか、まあいろいろありましたけど、まあそのぐらいでございますね。うん、まあなんか面白いよなんていうね、作品他にもあったら教えていただけると。一応20本見て、その中のうち15本ぐらいはね、最後まで見ようかなとは思ってるんですけども。まあまあ、他にもね、でも他あんまないと思うんだけどね。ある程度もこれでね、網羅してるかなと思うんで。まあ、他にもおすすめあるよなんてことがあったらね、教えていただけたらね、ちょっと見たいなと思っております。 まあ、そんな感じだね。じゃあ、あとはですね、今日ちょっとお話ししたいことね、こちらも話したいのよ。先週後半で結構長くお話ししたんですけど、読んでる本、まあ、自己啓発みたいなね本なんだけど、世界一優しいやりたいことの見つけ方っていうね本をちょっとご紹介させていただいて、これ読んでね、ちょっとまあ、自己分析をしてるわけですよ今ね。で、それ前回前編をやったので、今回後編をちょっとやりたいなと思ってて、で、ちょっとお時間いただけたらなーってところなんですけども、で、まあ、前編ではね、どんな話をしたかというと、そのやりたいことっていうのは、まあ、分解するとどういうことなのよっていうと、好きなことと得意なことと大事なこと、これが三つ合わさったところっていうのが本当にやりたいことなんですよっていう話なのね。で、それを探していきましょうっていうことで、先週は大事なこと、まあ、価値観だねについてちょっとお話ししたんです。で、今日は後半ということで、得意なこと、そして好きなことについて触れて、で、全部ね、触れた後で、三つじゃ合わせた時にね、何が生まれるのかと。で、今後ね、その仕事にするとかさ、そういう時に、どういう仕事に就いたら、じゃあ本当にやりたいことに結びつくのかな、なんていうね、そんなお話なんだけど、これもね、ちょっと本、ね、ボリュームありますからね、意外とね、ちょっといろいろとお話ししていきたいと思うんですけど、実際ですね、こちらの方で得意なことね、今回ちょっと取り上げていきますけど、得意なこととは何かっていうところで、特にスキルとかそういうことではないですよと。得意なことっていうのは自然とできるようなことね、無意識のうちにやってることとかっていうのが得意なことですよっていうことらしくて、で、例えばなんだけど、得意なことをねやらないっていうことはずっと利き手を使わず生活するようなものですよと。いくら利き手と反対の手で頑張っても利き手を使ってる人にはかなうはずありませんっていうのとこあるんだけど、だから右利きね、じゃあ右手を使ってますよね、俺はいつも右手使ってるぞなんて言わないわけよ。自然と使うわけよ右手をね。だからそういうことなんだよね、自然とできること。だからその得意なことっていうのは無意識の癖だから、気づくためには振り返りをする必要があるみたいなね、ことらしいですよ。で、一文ありますけども、自分を変える努力は今後一切必要ありません。自分を生かす努力を始めましょう。あなたには才能が足りないのではありません。持っている才能の使い方を知らないだけです。ここであなたの短所を一瞬で長所に変えてしまう簡単な方法を伝えておきます。それは〇〇だからという言い訳を〇〇だからこそに言い換える方法です。例えば、人見知りだから新しい友達がなかなかできないと考えていたとします。このだからをだからこそに言い換えてみましょう。そうすると、人見知りだからこそ大事な人とじっくり向き合うことができる。いや、人見知りだからこそ、一人でじっくり考える時間を取ることができると、一瞬で長所に言い換えられますっていうね、ような、まあ、ちょっと一文があるんですけど、まあ、なかなかね、自分の得意なこと、見つけるの難しいよって。 何考えても結局なんかマイナスなことばっかり出てきちゃうなって、ね、自分のねなんか癖とか考えてもさ、なんかマイナスな癖ばっかり思い浮かべちゃうななんていうのがあると思うんだけど、そういう時はね、丸々だからこそって言い換えるとね、ちょっと長所に変えられますよってことがあるので、まあ皆さんなんかいろんなね自然とやってる癖とかあるかなーってピックアップした時にね、なんかすげえマイナスなことしかねえぞみたいな時はこういうのを使うとね、ちょっとプラスな考え方ができるんじゃないかなっていうところなんだけど、でじゃあ実際に、得意なことを探すね5つの質問があります。でこれをちょっとね私もやってみました。でこれまでの人生で、充実していた体験はっていうのがあって、でここからそのちょっと見えてくるとね、これまでの人生で充実した体験を結局得意なことっていうことだからさ、充実してるってことはね、で実際それってどうなのっていう時に、例えば俺の場合だとなんだろうね、充実してた頃って小学生とかになっちゃったりすると思うけどね、なんだかんだ充実してんの小学生の頃ね、夢中になってやったこととかねありますけど、例えばなんかバーコードバトラーのさ数値の解析したりとかさ、あとはなんだろうね、声優系のラジオを聞いてたとか、その深夜ラジオとかね聞いてた頃とかもねすごい充実してたし、あとはなんかいろんなねウェブサイト作ったりとか、まあ、これまでもねいくつもウェブサイト作ってきましたけど、まあ、そういうの作ってる時とかねすごく充実してたなと思うし、あとなんだろうね、まあなんかスポーツとかね、ドッジボールしてる頃とかね、小学校の頃とかね、もうなんかすごい充実してたしとか、まあなんか上げたら結構キリがなくあるんだけど、でこういうのからね、例えばなんだろう、得意なことね、じゃあバーコードバトラーの解析ね、これが得意なこととして挙げるとしたら、ね、どういう要素なのかっていうと、なんかその法則性を発見するとかさ、そういうのが結構得意なのかなみたいなのが出てきたりとか、なんかそんなのね、ちょっと見えてくるんじゃないかなってね。で他にもその、ね、さっき挙げたやつもね、こういうところが得意なんじゃないかなとかね、そういうのも出てくるんじゃないかなと思うんだけど、で、二つ目の質問としてはですね、最近イラッとした、もしくは心がざわざわしたのは いつとかね、あったりとか、なんだろうね、最近イラッとしたとか、結構なんだろう、変更報道とかね見るとイラッてしたりとかね、私結構しちゃうんで、他にもいろんな意見あるだろうっていうねところで、もう一つしか取り上げないみたいな、もうあたかももうこういう意見しかないですよみたいなことをなんか言われたりとかするとちょっとやだなって思ったりとか、あとはなんかユーモアのセンスがない発言とか、まあ俺もそんなね人のこと言えるほどユーモアのセンスあるかって言うとまたあれなんだけど、それは別だからね、うん、俺が別にそういうセンスがあろうがなかろうが関係なくちょっとムカついたりイラッとするっていうところはなんかあるじゃん。あとなんか嘘と冗談がわかんない人がいたりとか、あと人が嫌がることを言ったりとか、言葉がね、言葉遣い下品な女とか、まあ、いろんなことあるよね。つまんねえことにケチつけてくるやつとかさ、自分の価値観をね押し付けてくるやつとか、まあなんかね、そういうのはなんか嫌だな、ね、ムカつくっていうかモヤモヤするなっていうのをちょっと考えたりとかはするよね。 で、そういうのからね、ちょっとその見えてくるというか、書いてあることとしては、他人の行動にイラッとしたり心がざわつく理由は、自分には自然にできていることが相手にはできていないから、なんでこんなこともできないのと感じた時に人はイラッとします。なのでイラッとした時は、自分が いつも当たり前にやっている得意なことに気づくチャンスですよって。だからイラッてしてることは意外と自分ではできていることなのかなーっていうお話らしいですよ。なのでまあね、自分がじゃあユーモアのセンスあんのつってよくわかんないですけども、まあ少なからずこうやってラジオで2時間喋ってるってことはね、若干ね、ない人よりはあるんだろうとね、ことでね、考えたいんですけどもね、とかさ、あと本当につまんねえことでケチつけるねやつとか、あんま、うん、なんか人をピンポイントでケチつけ、まあ、でもね、このラーメンがあんまり美味しくねえとかね言ってるわけだから、ケチつけてる、ケチつけてんかもしんないんだけど、でもなんかちょっと違うよね、うん、なんだろうね、うん、ちょっとニュアンスの問題だよねそこはね、少し、うん、ちょっとその辺はありますけどもね。で、とかがあったりとか、あとは、三つ目の質問としては、仲のいい人に自分の長所って何だと思うと聞いてみてください。で、まあ意外と自分じゃわかんないから人に聞いてみると、あまり気づけないね、うん、自分ではわかんなかった長所に気づいたりしますよとかね。あとは4つ目、仕事ね、明日仕事を辞めてしまったとして、もっとやりたかったと感じるのはどの部分でしょうか。仕事をしてない場合は前の仕事について考えてくださいことなんですけど、例えば俺もっとやりたかった仕事としては、なんか昔ね、アプリとかのね開発したりとかしてた時期があったんだけど、その時はデザイナーとかとね一緒にねやり取りして、で一緒になんかアイデアを形にしてったみたいなところがあったので、あ、そういうのすごい楽しかったなと思って、もっとやりたかったなって思うので、うん、なんか仲間とアイデアを形にしていくみたいな仕事っていうのはすごくやってたかったなっていうね。まあもちろんね、それに対してさ、なんかやっぱ成果がね生まれないとさ、続けていくことは難しいからさ、ね、もう自分たちのね面白いと思ったものだけを発信してても、それはオナニーになってしまうので、まあ仕事としてはね、なんか難しいところあるのかもしれないんですけど、でもね、できるのであればやっぱ仲間とねアイデアを形にしていくみたいなことがもっとできたらよかったなーってね、そういうのをちょっと考えましたね。とかね、あとは、5つ目の質問、これまでの人生で成果が出たことは何ですか？どうやって成果を出しましたか？ってことなんだけど、これについてはですね、仕事に使える長所を見つけるための質問でもあります。結局成果を出さないといけないからね。っていうことで、その成果についてなんだけど、まあ、8つ考えるってことなんだけど、成果が出たことは何ですか？どうやって成果を出しましたかで、さらに細分化したところで、1つ、充実した状態に入る前に何をしたと。ね、成功体験ね。成果を出したと。で、その時の環境の特徴は、で、具体的にどんな行動をとっていた。で、行動をとったのはどんな思考から。当時は何を意識していた。何がモチベーションになっていた。いつその充実感は終わった。どうすれば継続できた。当時、もっとこうすればよかったなと感じることは。っていうような8つの視点で、この成功体験を掘り下げていくと、長所がまたいろいろ見えてきますよ。 ことで。で、でも俺が一番成果を出したこと。まあ、成果を出したって表現が、ちょっと難しいんだけど、なんだろうね。例えば俺が成果出したこととしては、その、宅建受かったとかさ。例えばよ。何をもって成果かちょっとわかんないけど、まあ成功体験として、ちゃんと形に残ったものとしてね、うん、結果として良かったななんていうことはさ、やっぱ宅建受かったとかっていうのは、まあ良かったことかなって。ちゃんと結果は出たよね、やったことで。っていうので考えたときに、まあ、ちゃんとね、充実する状態に入る前に何したかっていうと、まあ学校通ったとかね。とか、その時の環境とかはちゃんと、なんか通ってね、授業を受けたとか。どんな行動をとっていたって。まあね、ひたすら授業を受けて、で、その後ね、ひたすら問題集を反復練習したと。まあいろいろありましたけど。で、ね、ただ、その中の質問でね、いつその充実感終わった、どうすれば継続できたかって時に、合格した瞬間に、その充実感終わったんだよね。で、だゴールが完全に、その、宅建取った後仕事をしていくってことがゴールじゃなくて、宅建取るがゴールになっちゃってたんで、もうゴールしてね、終わっちゃったんだよね。だから、やっぱり最初の段階でね、うん、ゴールの、なんていうの、合格の先っていうのをね、ゴールに設定しておかなか、いかなきゃよかったんだなと思って。とかね。まあ、いろいろね、考えました。ということで、まあ、そんなところから、じゃあ、長所をね、最後ちょっとまとめましょうと。今ね、5つぐらいいろんな質問答えた中で、20個ぐらい、ね、長所を出しましょうと。で、得意なこと、ね、長所使いを、書き出して、で、その中で、さらに細分化して、充実感があるよとかね、この長所、得意なことに関しては充実感があると。で、さらに、この長所、ね、得意なことに関しては充実感があって、さらに成果にもつながるとか。そういうのをね、ちょっとつけていきましょうっていうことで、私20個ぐらい出した中で、この辺が、いいのかなっていうので、ちょっと出したのが、まあ、反復練習。ね、その、さっき宅建の方でもね、勉強の仕方とかしても、まあ、結構反復練習とかはね、意外と、得意というか、できるし、で、ちゃんと成果も出ていると、いう感じだったりとか、あと、他の要素とかでいろいろ出てきたんだけども、得意なこと、自然とできることとして、八方美人ってあるんだよね、俺。自然と八方美人と。まあ、いいか悪いかはまたあれなんだけど、ね、八方美人、だからこそっていうね、うん。まあ、友人に恵まれていると。友人がそれなりにいるとかね。まあ、そんなのあるので、八方美人。だったりとか。で、それでだって、友人が、八方美人で友人がね、少なかったらさ、それ成果出てないから違うかなと思うけど、まあ、少ない人よりはね、それなりに友人いるとは思うんだよね。なので、ね、恵まれてるし、その、人の数もそれなりにね、いるし、さらにその、友人自体の、その、変な人いないからさ、みんないい人だからさ、その、友人にもすごい恵まれているかなと思ってるので、これは意外と自然とできていることなのかなとは思うんだよね。 ありがたいところ、それはね。で、あとは、まあ、バーコードバトラーの話出たけどさ、法則性を見つけ出す。っていうことは結構、ね、得意で、成果としてはちゃんと、ね、バーコードバトラーのね、解析データを、コロコロコミックが発表する前にちゃんとね、小学生の俺は見つけ出して、ちゃんとデータ化してたので、まあ、成果と、ね、呼べる、かもしれないよね、と思って。まあ、こんなのはね、なんだろう。そんなの成果じゃないじゃん。って言ったらおしまいなんで、そういう、形を取れてたらね、まあいいんじゃないかなぐらいの感じでちょっと出していくって。可能性でね、ピックアップしていくってぐらいにしていかないともう何も出せないのでね。とか。あとはさっき出したね、仲間とアイデアを形にするとかね。仕事でやってたんでね、それはね。だからまあまあ成果としては出てるのかなっていうのと、俺自身もそれ楽しかったし。とか。あとは、まあそういうところかな。っていうのが、まあ、得意なこと、かなーっていうのがちょっと分かってきましたよ。感じ。で、これで、大事なこと。で、得意なこと。これは分かってきましたよ。じゃあ次、ね、好きなことを見つけていきましょう。ことなんだけど。で、これが見つかれば、あと3つ合わせてね、何でしょうかっていうね、ことなんだけど、好きなこととは何でしょうか。好きなこととは興味、好奇心を感じる分野のことになります。で、例えばなんだけど、まあ、ラーメンが好きだと。まあ、ラーメンでもいい、まあ、野球でもいいね。うん。野球が好きです。で、その時に、ただ野球が好きだってだけじゃなくて、野球のどんなところが好きなのかっていうのを考えると。で、例えば、野球のチームプレイが好きとか。だったりとか、あとは、コツコツ、ね、その自分が実際に野球して、ね、能力を高めていくのが好きなのかとか。もしくは戦略を考えるのは好きなのかとか。なんかそんないろんなね、野球一つとってもね、好きなことっていろいろありますよねってことで。じゃあさっき言ったそのチームプレイが好きとかだったら、仕事で考えると、チームで取り組む仕事とかね。能力をコツコツ高めることが好きだったら、技術を磨く仕事。で、戦略を考えることが好きだったら、頭を使うような仕事。そういうのでね、ちょっと考えが変わるんじゃないかなってことで。だからちょっとジャンルでね、こんなのが好きだよなんていうことになった時に、さらにね、ちょっと理解を深めていくと、自分の好きっていうこと、興味のある分野とか、好奇心とか、そういうのが分かってきますよっていうのがあったりします。だからね、だってスポーツね、好きですっつってもさ、自分が実際やるのが好きなの、その見るのが好きなのとかね、なんか、そういう知識を入れるのが好きなのとかね、いろいろ分かれると思うんでね。なんかそういうのもね、ちょっと考えるといいんじゃないかなってところなんだけど。で、よく、仕事、ね、好きなことを、仕事にした方がいいとか、好きなことは仕事にしない方がいいとか、いろんな意見があるけども、役に立つから好きなことっていうのは仕事にしてはいけない。興味があるなら好きなことを仕事にしてくださいっていうのがありました。ねえ、よくね、この辺、話出るもんね、なんか。好きなことを仕事にしろとか、好きなことを仕事にすると不幸になるとか、いろいろ言われるけど、そういうね、ちょっと、考え方もあるらしいですよ。役に立つからっていうのはね、 ちょっと違うらしいね。うん。そういうことらしいですよ。だから役に立つかどうかってのは一回基準を捨ててね、興味があるかで考えた方が良さそうですよなんてことがあって、じゃあ好きなことを見つけ出す5つの質問で、1つ、今お金を払ってでも勉強したいことはありますか。なんだろうね。でも実際俺直近でそれ考えたのって、ナレーターの学校行きたいななんて話がちょっとありましたけど、だそれはお金を払ってでも勉強したいことかなとは思うんだよね。でもさ、なんか難しいなと思って、さっき出たさ、興味があるからなのか役に立つからなのか、なんかちょうど間なんだよね。ナレーターやってさ、いや興味はあるよ、ナレーションとかにね。だけどこのラジオにも役に立つかなとか、ラジオがより良くなるかなとかさ、そういうのでね、勉強したいなってところだからさ、なんかちょっとね違うのかななんて思ったりはするんだけど。あとは第2の質問で、本棚にはどんなジャンルの本が眠っていますか。で、私の本棚に入っているジャンルとかだと何かなっていうと、自己啓発とか、まあ、ナレーターの本だったりとか、心理学とか、あとデザインの本とかもあったりとか、あって漫画もね多かったりするけど、漫画も内容はね結構その天才的な主人公の本が多かったりとか、才能があるね、うん、人だったりとかの漫画が多いかななんていう感じ。だこういうのが好きなことだと、まあだからデザインとかはね好きなんだろうね。結構できるできないはねちょっとまた別ですけども、だから T シャツ作ったりとかもするわけじゃん。だしね、ホームページ作ったりとかもするしさ、で仕事でもね、そういうなんかデザイナーとかとねアイデアを形にしたりとかするの好きだったりとか、だからデザインとかは結構ね興味あるのかなっていうのがちょっと見えてきたりするのかなっていう感じで、あと3つ目、これに出会えてよかった、救われたと思う分野ジャンルのものはありますかと。なんだろうなと思った時にはやっぱでもラジオとかが大きいよねとは思うんだよね。ラジオとか、あとまあ自己啓発ね、アドラーとかさ、心谷陣之助先生とかさ、出会えてよかったなーって思ったりとかするので、まあラジオがでもでかいかな、一番出会えてよかったっていうねジャンルはだったりとか。あと4つ目、これまで生きてきた中でお礼を言いたい仕事は何ですか。例えば、まあ、お礼を言いたい仕事、お礼を言いたい人とかでもいいらしいです。でもなんかなんだろうね、お礼を言いたいってなかなかないけど、まあ、こんな仕事させてくれてありがとうなんていうのはやっぱりそのアプリ開発してたところとかね、結構個人では出せない金額感でお金を使ってね仕事させてもらったりとかしたので、すごくそれありがたかったなとか。あとは昔ネット通販の仕事してた時とかはね、立場のある状況で仕事させてもらったりとかもしたので、そういうのもね経験させてもらってありがたかったなとか、そういうのはあるよね。あとお礼言いたい人って考えると、まあ伊集院さんとか関根勤さんとか小坂井和樹さん、小崎とかね、やっぱラジオパーソナリティの人に関しては楽しい時間をね、そうワクワクする時間をもらったので、そうラジオパーソナリティの人たちにはあのお礼言いたいなっていうのはあるよね。で、あと最後、これまでの人生で世の中に対する怒りを感じたことは何ですかと。まあ、さっきのでもなんかちょっと ムカつくとかね、モヤモヤするみたいなのとなんか近いなと思うんだけど、世の中に対しての怒りとしては、でも同じだよね。なんか、偏向報道とかね、やっぱなんか嫌なんだよね。バランス取ってほしいんだよね。マイナスの意見がダメって思ってんじゃなくて、いいんだけど偏ってんのはすごく嫌でさ、マイナス出すならプラスも出すよって思うからさ、そういうちょっとバランスが取れてないこの社会に対してちょっと怒りがあったりとか、あとはやっぱり批判する人、がまんまりやっぱ好きじゃねえなと思って、批評すんのはしょうがないと思うんだよね。あれはいい、これはいいね、これは好き、あれは嫌い、まああると思うけど、なんか人を指定してそれを叩くみたいなさ、そういうのがあるじゃない、今のなんかネット社会というかさ、そういうのがあんまりね好きじゃないなと思って、ちょっと怒りじゃ怒りだよねそこね、とか、あとはなんかみんなで良くしていこうって考えられないような社会、まあまあ良くないなと思って、なんか足の引っ張り合いみたいにしてんじゃん最近ずーっと、みんながみんな、まあ一部の人なんだろうけどさ、そういうのもあんまね良くないなと思ってて、ね、なんで足の引っ張り合いしてんだろうと思って、みんなでより良くしていこうってやっていけば良くなってくのにさ、なんか良くしようとしないよねとか、なんかそういうのがあんまり好きじゃないなと思って、そんな感じかな、っていうことをいろいろ踏まえね、やってきました。じゃあ本当にやりたいことね、これで答え出せるんじゃないですかいうことなんだけど、じゃあ実際まあどうなんだいって話なんだけど、いろいろとねさっき出したやつを掛け合わせてみたりとかして、じゃあどういう仕事があるんだいって話なんだけど、例えば だと、好きなジャンルとかに関してはね、結局じゃあラジオだったりとかデザインとか、まあアニメとか、まあそういうのがね結構俺の好きなジャンルだったりとかするけど、それに得意なことを掛け合わせましょうとね、すると例えばなんか、なんでしょうね。まあ、反復練習したりとか、あと、まあ人に、八方美人だとかね、仲間とアイデアを形にするとか、なんだろうね。これを好きなことと掛け合わせたときに、じゃあ何があるのかってところなんだけど、例えばやっぱりポッドキャスターとかね、得意なこととしては、あと一個あったのはその長時間できる、長時間何かをやり続けることができるっていうのも俺結構得意なことというか、でだから長時間喋り続けることできんだよね。だからこうやってラジオも2時間とかねずーっと喋ってるわけじゃなんだかんだでね。そうするとポッドキャストとかねやるよみたいなことができたりとか、あとは例えばなんか人に八方美人で、まあまあ友人が少ないわけでもないと、で人にあんまり嫌われないんで、リアルだとね、ネットだとわかんないけどね、まあ、リアルだと別に人にそんなに嫌われない人間なので、 だから例えばなんだけど、それは自然とできてるわけじゃん。なんか八方美人がね、あ、そのなんか、だそうすると例えばだけど、人に嫌われない方法とか、友達の作り方とかっていうのを発信する人みたいな。ここに需要があるのかなんだかわかんないし、俺も別に無意識だからわかんないんだけど、例えばよね、そういうなんかいろいろ組み合わせたりとかしてね、結局なんか、うん、とか、あと例えばなんか YouTuber とかだと結構辛いんだけど、 VTuber とかね、前にもね、リスナーの方からね、いただいて、VTuber のオーディション受けてみませんかとかね、あったけど。意外と VTuber とかって、アニメっぽかったり、ラジオっぽいところで、で、さらに、俺がね、こうやっていろいろと、なんか喋ったりとか、ね、なんか自分でなんかいろいろ発信したいとか、なんかそういう気持ちがあったりとかするから、VTuber とかはね、良かったりするんかなとか、思ったりとかして。なんかそんな感じでしたね。で、さらにそういうのを見つけた中で、一番最初にね、出した大事なこと、価値観っていうので、最後その的を絞るっていうかね、ことをしていくと本当にやりたいことっていうのが見つかりますよと。で、その大事なこととかで絞らない、まあ、絞った時にね、だ仕事としてつながるのかつながらないのかっていうのがあるらしくて、で、つながることは仕事にすればいいし、つながらないことは、まあ、趣味としてねやっていけばいいしみたいな感じで、まあ最後行き着くんじゃないでしょうかっていうことでございました。だ結局じゃあ答え出たのっていうと、なんかまだふわっとしてんだよね、結構。で、今だから一回本読んで一回全部洗い出して書き出したって感じだから、もう一回本を読んでもう一回出し直す、まとめ直すことをしないと、ちょっとその自己理解っていうことはちょっと難しいのかなっていうのは感じましたね。なので、まあ、でもなんかふわっとで、なんか見えてきた感じはあるかなと思うんで、もう一周ちょっと本読んでね、でこれだって思ったことをちょっとやっていけたらなとはちょっと思いましたね。なんで人生悩んでる人ね、どこに力をね一点集中させてやってったらいいんだろうと思ってる人いたら、俺結構この本はいいと思う。うん。意外と、その一個一個ね、分解して考えるので、好きなこととね、得意なことと大事なことと、それを分解してね、で、それを掛け合わせるって形なので、意外と答えはね、なんか導き出されるのかなってちょっと思うので、うん、そういうのちょっとやってみると、いいのかもしれないななんてね、うん、そんなのをちょっと感じましたので、で、ざっくりこの話ってどんな感じなのっていうのをなんか知りたいよって人いたら、 YouTube でこんな動画があるんだけど、やりたい仕事が見つからない人が必ず最初に見るべき動画っていうのがあって、これ八木仁平さんっていうこの作者の人が出してる動画なんだけど、20分ぐらいの動画なんだけど、これ見るとこの本で言いたいこと、こういう風にするとあなたの本当にやりたいことって見つかりますよっていうのがざっくり解説してるので、うん、これちょっと20分ぐらい見るとなんか、あ、こういう風にやっていけばいいのかなとかね、そういうのはちょっと分かってくるんじゃないかなと思う。まあよかったら参考に、結構いいと思う。その就職活動をこれからねしていくんですとかっていう学生さんもいいでしょうし、 転職するんだとかっていう人もね、無職だっていう人もね、これちょっとやると、意外となんか、よく言うじゃん。今までやってきたことの棚卸しをして、みたいなさ、自己分析をしてとかっていう人も結構多いと思うけど、それって、スキルありきだからさ。なんか、結局、スキルに振り回されて、例えばじゃあ俺は宅建の試験で受かって宅建の資格持ってますと。で、これを活かさないのはもったいないよねっていう考えだったりとか、これまでやってきたこと。例えばその、ネット通販だったりとか、アプリの開発だったりとか、そういうの携わったりとかね、してきましたけど、そういうのに縛られて、結局、これから10年、20年続けた時に、なんか違うな、なんかモヤモヤすんなと思ってずっと働き続けるのか、そういうスキルっていうのは一回取っ払って、だいわゆるその、やれることの棚卸しみたいなことは取っ払って、そうじゃなくて、もっと本質で、まあもちろん繋がれば一番いいけどね、繋がらなかったとしても、やっぱりそれに向かって、自然と力入ると思うんでね。だから、今改めてリスタートを したい。ね。普通にまあスタート切るとか。いう人は、この自己理解っていう方向。自己分析っていうよりね、自己理解っていうところで、自分を一回見つめ直すっていうのはすごくいい、ね、方法かなと思うので。なかなかね、やり方とかもね、複雑なことが多かったりすると思うんだけど、こういうのって。これ結構簡単にできると思うんでね。うん。私、最近読んだ本の中では、おすすめかなと。ただ、時間はかかるね。本読むだけじゃなくて、一個一個ワークがあるから、それを全部書き出していったりとかするから、時間は結構かかるんだけど、見つめ直すにはすごくいいかなと思うのでね、結構おすすめかなと思います。まあ、これに基づいてね、私、これから仕事とかもね、考えていこうかなと思うので。できたらね、でもね、この、八木仁平さんが、会社やってるわけよ。で、そこでセミナーとかやってるわけよ。セミナーだったりとか、あと、そういう、まあ、お金払ってね、こっちがお金払って、そういうのなんか、マンツーマンで、その、導いてくれるみたいな、導いてくれるって言ったら宗教っぽくなっちゃうんだけど、そのね、自己理解っていうやつをさ、そのワークとか、いうのも、一緒に二人三脚でね、やってくれるみたいなサービスもあるらしいんだけど、今、ちょっと、希望者が殺到しすぎちゃってるらしくて、今、受付をね、止めちゃってんのよ。だからこれ、受付再開したら、俺ちょっと、受けようかなって思ってたりします。まあ、金額にもよるんだけどさ、金額がわかんなくてさ、あれなんだけど。無料カウンセリングっていうのがあって、それがね、またちょっと受付始まったら、ちょっと受けようかなと思ってますんで、ちょっとそこの辺ね、チェックしていこうかなと思っております。じゃあ、もう、あと、ね、ざっくり、今日、話したいことね、喋って、あとお便りとかもいただいてるからね、お便りも読んでいきたいと思うんだけど、お便り、ちょっと読めるのだけ読んでいきましょう。ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。パズドラで、呪術回戦コラボ始まりましたね。今まで呪術回戦にはあまり興味が湧きませんでしたが、パズドラでのコラボを機に、アニメを見てみたら、めっちゃ面白くてハマりました。歴代ジャンプの良いところを全部詰め込んだ感じが最高です。パルさん的には呪術回戦はいまいちですかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。私、アニメ版の呪術回戦は見てまして、結構好きですよ。鬼滅の刃よりは好きです。結構ね、ジャンプの王道な感じはするよね、意外とね。めちゃくちゃ、なんだろうな、歴代ナンバーワンで好きですとかっていう感じではないけども、普通に楽しみで普通に見てたからね。いい作品だと思いますね。呪術回戦。だから、パズドラでね、コラボ始まったので、持ってる魔法石はすべて使ってね、ガチャの方回しましたけども、全然いいキャラ出ないね。 五条先生とか出ないもんね。だからちょっと久しぶりにパズドラ課金してーなーっていう、そんな気持ちになるぐらいの、ね、呪術回戦な感じはします。ねえ。なんか、鬼滅の刃以来の大型課金になりそうだよね。大型課金っていうほどでもないけど、鬼滅の刃の時もね。でもなんか、2000いくらのね、その魔法石とガチャのセットを買ったりとかね、しましたからね。だから今回も呪術回戦あるんじゃないかなと思って。ねえ、ちょっと、考えております。ねえ、でも、よかった。久しぶりの大型コラボだったんでね。その辺は、良かったかなと思ってます。あとは、いただいてます、お便りです。ラジオネーム、築地春樹毛ガニでワッショイさん。切り抜き動画の是非を質問させてください。切り抜き動画とは、ライブ配信など長尺の動画を短く編集して字幕をつけたもので、2チャンネル、解説者ひろゆきこと西村ひろゆき氏の生配信を切り抜いた動画などが有名。パルさん自身、パルさんの自分自身のコンテンツが切り抜き動画されたらどう思いますか？例として、童貞ネットのラジオについて、家系ラーメンのレビューだけ、パルさんの体重測定だけ、アニメのレビューだけ、こんな切り抜き動画を勝手に作られた場合、どう感じるか教えてほしいです。以上です。っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。全然、嬉しいですよ。その、嬉しいですっていうのは、切り抜き動画してもいいですよって言ってる人って、切り抜き動画してくれることによって、本家、その、例えばね、ひろゆきさんだったら、ひろゆきさんの切り抜き動画が増えることによって、実際のひろゆきさん自体の登録者が増えたりとか、視聴者が増えたりとかするからこそ、ね、全然 OK だよって言ってるわけでさ。だから、俺の切り抜き、まあ、する人がいるかどうかまたはあれなんだけど、ね、切り抜きされても、それでね、童貞ネット聞いてくれる人が増えるんだったらさ、それはありがたい話なので嬉しいですと。で、ただ、俺もなんか言葉がさ、言葉足らずなところがあるじゃない。だから、切り抜きされた時に、意図しない、その切り抜きになる可能性があると思うんだよね、意外と。だから、そこが、ちゃんとその、読み取れる感じで切り抜いてもらえればすごくいいんだけど、難しいよね、切り抜きってね、ほんとね。なんかそこだけ切り取られたら、ちょっと意味違くなってくるんだけど、っていうのは出てくると思うんだよね。だからその辺をちょっと配慮があるような切り抜きだったら、全然嬉しいですけど。ね、そんな気持ちでございます。じゃあ、あとはいただいてます。お便り。で、どれかな？そうだね。まあ、ちょっと一旦他に今日喋りたかったことをざっくりちょっと先に喋っちゃおうかな。今日喋りたかったこと、そうね。こちらは、そう。今まで、俺毎月、少年マガジンの、週刊少年マガジンの、その、ウェブで見れるね、ウェブっていうかそのネットで見れる、そのサブスク登録してたのよ。電子書籍のね、サブスク登録してたんだけど、マガジンちょっともう見るものがなくなってきたので、解約をしました。つうのも俺、ランウェイで笑ってとか、好きだったんだけど、ランウェイで笑って終わっちゃったんですよね。なので、まあ、気になるやつはあるんだけど、ブルーロックとか、あと、不滅のあなたへとかね、見てるんだけど、でもそのぐらいしかもう見るもんなくなってきちゃったなと思って。で、慣れの果ての僕らとかも終わっちゃったし、もうね、もういいかなと思って。まあ、ダイヤのエースとかもあるか。 まあいろいろあるけどもね、まあいいかなと思って。でも逆に今ヤングジャンプで新連載が増えてちょっと楽しみなんだよ。ヤングジャンプ、先週始まったやつでドクターゼロスっていうのがあるんだけど、先日まで野球漫画のオーライっていうさ、野球漫画描いてた人が作画してるんだけど、これなんかスポーツドクターの話でさ、ちょっと面白そうだなっていうのと、あと陸道っていうさ、ボクシング漫画描いてた作者がね、新しいの始めて、黒金のバルハリアンっていうのを始めたんだけど、なんか武士の人が死んじゃって異世界転生するみたいな話なんだけど、まあ、異世界転生ってほどじゃないんだけどっていう話なんだけど、これ陸道の人書いてるからさ、結構面白くなってくるんじゃないかなと思って。でこの黒金のバルハリアンって始まったし、であとね、ヤンジャンだと馬娘シンデレラグレイがあったりとか、あと野球でね、文豪まだやってるし、で不定期掲載だけどね、バスケットね、リアルとかやってるんで、ヤングジャンプ意外と今面白いのがね結構増えてきたなっていう。まあ他にもね、いろいろヤングジャンプあるじゃないですか。なんでね、見るもん結構多くなってんなと思って、まあ嬉しいことかなって。であと相変わらずサンデーはね、私好きなんで、サンデーは見る連載が6つ7つぐらいあるんでね、サンデーはまだ、毎月、サブスクの方入ってますよって感じで、あと最後に、今週のダイエットね、炭水化物よさよならだけご報告して終わろうと思うんですけど、先週、60.3 キロ体重でしたけども、今週が、60.5 キロ、 0.2 キロ増えてしまいました。まあなんでかっていうと、ラーメンっていうよりも弁当だね。ラーメン2回食ったんだけど、これに関しては許容だったのよね。もうそれで食べても別に落ちていくかなってところだったんだけど、米の入った弁当を今週2回食ってんだよね。こいつが余分だったなと思って、ここがいつも通りのね、サラダ、ちくわ、サラダチキンとかそういうのになってれば全然60キロね、切れたかなってちょっと思ったので、やっぱね、お米をなるべく控えるということをしないとね、なかなか減ってかないな、なんていうねことですかね。まあ、そんな感じでございますかね。じゃあもう今日この辺でね、ちょっと時間も長くなってしまったんでね、この辺で終わりにしたいと思うんですけども、来週はもう8月ですね。早いですね。8月2日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思いますんで、よかったらね、生放送の方も遊びに来ていただけたらと思います。じゃあそんなんでね、今日ね、ちょっともうちょっと龍とそばかすの姫についてね、うまくお話できたらよかったなと思うんですけど、結局曲が良かったのね。そんなんで終わってしまいましたが、本当に曲良かったんでね、IMAX とかで、見れたら見てほしいね。よかった、本当に。デートとかでね、見るのもいいんじゃないですか。泣いてる女の人とかいたからね、感動して。やっぱ曲が感動するんだよね。圧倒的に歌唱力だと思うので。映像美とね、歌唱力でね、すごくいい作品になってるかなと思いますんでね。おすすめの、ね、竜と、そばかすの姫ね、ぜひぜひ見ていただけたらなと思っております。じゃあそんな感じでね、今日も長いお時間でお付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあ今日この辺で終わりにしていきたいと思います。じゃあなんだこれは。じゃあそんなわけでね、また来週お会いいたしましょう。さよなら。